皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。さあ、いよいよ皆さん正念場です。今までいろいろ皆さん勉強してこられたと思います。でもこれだけの不況をこれだけ突破してこられたんですから、いよいよこれから横に広げてですね、皆様自身が世の中の全体のリーダーになっていかないと回らない時が来ています。ですから新しく何かね、学ぶべきことはあるかといえば、まあ温故知新と言いまして、新しいことはあるんですが、やっぱり原理原則、昔から皆さんが言ってる基本を守って、それがちゃんとできないと対応はできないんです。ちょっと皆さんこの絵を見ていただけますかね。これは2006年3月14日付の、週刊エコノミストという雑誌なんですね。まあこの今の雑誌ありますが、ここにタイトルで最高益の陰で加速する職場崩壊って書いてあったんですね。この頃は この頃から職場崩壊って言葉あったんですね。でその下にみずほ銀行、三井住友銀行、 JAL、 トヨタに見る現場の疲弊って書いてありますね。前の見た私びっくりしたんです。これ4社名前載ってますね。みずほ、三井住友銀、 JAL、 トヨタ。このうちとりあえず公表されてる大きな危機がないのは三井住友だけですね。本当のことは知らないけど、みずほ銀行は今回システム大トラブルですね。 JAL は潰れましたね。トヨタはアメリカで大変なリコールの危機と今回のものすごい大きな生産停止を食らいましたね。要するに4社のうち3社もう潰れるか、潰れてもおかしくないぐらい大変なことになってるんですよ皆さん。やっぱり職場崩壊した会社は生き抜けないんですよ、間違いなく。変化の時代というのは一つ何か手を打てばこれでうまくいくなんてものは甘いもんじゃない。変化というのは次から次へといろんな角度で押し寄せてくるものなんですね。ですからそれはみんなが柔軟に発想し行動し的確に手を打って初めて変化の対応ができます。職場崩壊と言いますか、疲れちゃったという現象になってコミュニケーションを守らなくなると当然やっぱナンパしてしまうんです。たった5年ですよ皆さん。職場崩壊だと言ってもそれでも最高益なんですよ。いいですか。最高益の陰でしょ、最高益なんです当時。でも職場崩壊してるんです。で5年経ったら4社のうち3社は沈没か半沈ですよね。半分潰れてるわけよ。こういうのを見るといかに今どんな組織を運営してるかが皆さん大事だってことよくわかるでしょ。何はともあれ活力のある組織がなかったら5年後ないと思ってください。その会社は変化があまりない時であればですねまあ追い風に乗った経営ってあるんですね。追い風を受けた経営ってありますから、まあ難しいこと言わないでもなんとなく会社続いちゃうことあるんですが、今みたいにいろんなことがある時は組織崩壊していたら、職場崩壊したらもう続きませんので、だから震災から3ヶ月ですね、この3ヶ月でも結論出ちゃってるんですよ。職場崩壊してる会社対応できていませんから。そして今密かなリストラ計画を発表し始めて、もうみんなうんざりだと言い始めてるんです。ですからまず第一に、人が石垣とはまさにこのことです。このものすごい時代はやはりよほど職場がしっかりとみんなで有機的につながってないと乗り越えられるものは乗り換えられない。だから分かりやすく言うと、生き残る会社、終わる会社はこう見れば分かるんです。会社行ってみて異様な雰囲気の会社、会社行ってみてもうなんかみんな疲れ切っていてやる気もなくて、しかしヘトヘトに働いて数字だけ出てる、給料だけ回ってる、ひたすらそれだけのために毎日行ってる会社は5年経ったら難しいと思ってはない。それはもう間違いないことなんですね。 で、往々にして大きい会社でそういうのが多いんです。小さい会社っていうのはね、あんまりね、デタラメなことやって1年持ちませんから。1年持たない。だからね、デタラメなことやってもね、まあ、すぐ分かるわよ、これデタラメだってことがね、誰の目にも。だから直そうと思えばなんか直せんだけど、直らないのが大きな会社なんですよ。だから大きな会社の取引先は十分に気をつけてください。ちょっとインサイダー情報だから名前は言えないけどもね、出てきてるんですよ。たまげるような会社が、ええっていう会社が。経営が立ち行かないからさ、震災後のこの状況で会社バローなんて話が出てきてるんですよ。みんなこういうとこです。ですから、どれだけ多くの会社が整理になっちゃうか分かんないって分かりますね。そして、また少しポイントだけ示していきたいと思います。成長の限界という本があります。これは1972年に書かれた本なんです。一番初め第1版、これ第3版なんです。この第1版にですね、これかな、地球上は資源の不足でなかなか行き詰まることが出てくると、文明維持できなくなる、そう書いてあったんです。で、この1版はですね、実はその資源不足が具体的に地球上に問題を起こすのは2010年以降だと書いてあるんです。72年に出た第1版。驚くべくと去年からいろいろ中東で革命が始まっちゃって、あれも元はといえば貧富の格差、その元は資源不足ですからね。資源食料の取り合いの結果として、あの貧富の格差が広がってるわけですから、まあ72年の当初の想定通りなんです。ですから我々は根本的に資源食料のことを根本的に立て直さなければいけません。ざっくり言うと、今の3分の1に日本は減らさないとうまくいけません。アメリカは5分の1ぐらいです。それは決して不可能ではないんです。皆さん何でもね、物をやるときにですね、やればどこまでできるのかっていうことを前提に仕事はやってほしいと思うんです。日本は江戸時代、化石燃料を全く使わず、今の10万分の1のエネルギーで当時世界最大の都市、100万人の江戸っていう町を養っていたんです。10万分の1のエネルギーで世界最大の都市江戸という町を木を中心に作って養っていたんです。ですからできないなんてことはないんです。3分の1って言ったらせいぜい昭和40年代です。それぐらいのところまでエネルギーを戻して、なおかつ幸せを得られるようなことをするってことは決して難しいことではありません。昭和40年代ぐらいからです。この土地条件図なんてことを無視して、いわゆる乱開発でやること、乱開発って言葉あるでしょ、乱れた開発って。こういう土地条件なんか無視して構わず家やまず作っちゃうこと、バートが大変だね。ですからやればできることですから、皆さんの中でもしいろんな意味でですね、技術開発とかイノベーションとか好きな人があったら、資源のエネルギー3分の1で動くものを作ってみたらいいですよ。電気代3分の1、あるいは人の手間3分の1、3分の1の工程でなんかうまくいくとかね、なんかいろいろ工夫してみるといいと思うんですね。そしてこの成長の限界にこういう図が出てるんです。まずこの中で一番左の上の図見てください。人口の扶養力が点線で、人口が実線になっています。扶養力がどんどん右肩上がりで増えていけば、人口が増えていってもあまり問題はありません。しかし人口の扶養力が一定のラインで打ち止めであれば、人口もそこでこのように減らしていかないと、右の上のようにですね、一定に横ばいにしないとうまくいきません。しかし、これ前にもこの授業でやったと思いますが、経営者という観点から言うと、経営という観点、あるいは実際にこの世で生きているという観点から言うと、物事の上限、このここで言う点線というのはどこにあるか普通わからないんです。したがって通常はどうなるかっていうと、右の上のようにきれいにそこで収束なんかしないで、左の下のようになります。はみ出しちゃうんです。突き抜けちゃうんです。行き過ぎた状態になります。行き過ぎた状態になった時がポイントなんです。みんなを動かす時、みんなを動かす時ってですね、リーダーシップ極意がありまして、半歩遅れたリーダーシップでやるんです。だから今なんか一番いい時なんです。会社を変える、世の中を変える最大のチャンスなんです。 早め早めにみんなに物言ったってね、みんなね、うんって言わない。嘘だろ、そうかって言うのね。ね、あんまり言うの遅いと、あ、もう手遅れだとなっちゃうわけよ。ね、半歩遅れぐらいちょうどいいんですよ。半歩遅れて、ちょっと今ぐらいの時期、あれ、このままじゃまずいんじゃないのと。もう東日本は一歩先行っちゃったんだけど、西日本はまだ半歩遅れですね。これ震災もあったし、原発もあったしさ、なんかね、世界の金融市場もおかしいし、このままじゃうまくいかないんじゃないのってみんななんて気づいてますよね、政治も変だと。こうやってみんな気がついてから、そうだろ？だからこうやるんだよって言うと、みんなあっさりついてくるんです。これが半歩遅れたリーダーシップの低いやつなんです。極意なんです。最初からワーワー言っててみんな動かないんだけど、みんながあれと思ってから言い出すと結構動くんです。で、それはこの左下の状況なんです。もうちょっと行き過ぎてですね。ちょっと行き過ぎてて、それを何とかしようというところから始まるんです。で、行き過ぎから戻ってくればいいわけね。これはまずいっつって。で、戻ってくると、最初は振動するんだけど、どっかでやっぱ安定するんですよね。で、世の中にはですね、特にその、大津波とかですね、大津波の被害とか、天変地異によるその災害とかですね、あるいは原発の事故とか、航空事故とか、ああいうものは、やっぱその一つの法則ってものがあるんです。それはですね、1対29対300の法則というある有名な法則があるんです。一つの大事故の陰には29の小さな事故があって、その陰には300の小さなトラブルがあるという、これは統計の法則なんです。今から80年ぐらい前の統計技師が、保険会社の統計技師がですね、見つけた法則なんですね。この人の名前はハインリヒっていうんで、ハインリヒの法則なんて言ったりします。あるいはもっと分かりやすく言うと、ヒヤリハットの法則って言うんです。ヒヤリとした、ハッとした、これはものすごく有効な法則なんです。小さなトラブルが続発し始めてきたら、いよいよ事故が起きる前兆なんです。したがって小さなトラブルが起き始めたら、何か仕事のやり方を変えなければいけません。何か仕事のやり方に問題があるんです。これほっとくと本当大事故が起きるんです。ですから津波もですね、たびたび津波警報だったんですね。しかし来なかったのが多いんで、三陸地方では逃げたのは3人に2人、仙台平野では逃げたのは2人に1人なんです。あとは逃げてなかったんです。で、逃げてないとやっぱり津波にやられますね。そしてやはりですね、その津波警報が出た時にどう対処するかのやり方が違うんでね、逃げててさ来なきゃやっぱりみんないるもんね。なんか少し別のやり方考えなきゃいけないんですね。だから原発はさっき言ったように、もう事故の13ヶ月前に2号機で電源喪失推移低下というですね、非常事態を一回起こしています。で、その液状化なんかもそうですね、たびたび起きてるし、それが柏崎の原発は、中越沖地震の時に止まりましたね。で、あの時は東京の森ビルも大きく揺れて森ビルの森タワーですね、森タワーのエレベーターの、ケーブルが、するケーブルが1本が2本切断されちゃいましたね。切れちゃいましたね。だからもうこうやってよく見るとですね、今回起きてることの前兆みたいなことはちゃんと全部起きてるんです。だから、被害は、災害は天災なんだけど、いいですか？被害は人災なんです。ちゃんと手打ってなかったんです。これはリーダーというリーダーシップという観点から言うと、リーダーはいつも何を見てなきゃいけないかってことなんです。何を見てなきゃいけないかなんです。結果だけ見てちゃダメなんです。何が起こってるかよく見てないと。で、本当に重大な問題が起きてきたら、本当にやがて重大な危機が来てしまうんです。だから行き過ぎから戻ってくるということです。ルールを決めていれば大丈夫ってもんじゃないんです。ルールで安全が守れるならこんな簡単なことはないし、そんなもん昔から事故なんかあるはずがないです。ルールでは安全は守れないんです。まず現場のやる気がないと守れません。 たくさん事故が、ね、やり方がまずくて事故が発生する、トラブルが発生したときに、これ何とかしなきゃいけないって思いをまず現場が戻らなければいけません。現場が安全守ろうと思わないから絶対守れないんです。ルールでは守れないんです。ルールで守ろうとすると、事故を隠すようになります。隠すからとんでもない、隠せない大事故がいきなり発生してしまうんです。ですから、組織の運営においては、ね、みんなでやってるんだと。問題は何が問題かだって、誰が問題かじゃない。この哲学だけはきっちり確立させてください。何が問題かが重要なんです。誰が問題かではないんです。たまたまその人が一つ事故を起こしたように見えて、実は誰でも事故を起こしうる状況ってことはよくあるんですね。そして、何もしないとどうなるかというと、この右下になります。行き過ぎて、これがいわゆる破局というシナリオです。今回の原子力発電がそうですね。何もしなかったもんで、結局ですね、完全に行き過ぎちゃって、信用を完全に喪失してるんです。そうそう、アメリカとフランスは日本の原発を国際管理にしようかって話もしてるんですよ。あんまりひどいから。嘘はつくし、何もできないし。で、経済産業省のやつが、なんかその、たまり水あそこの原発の、それを新聞紙とワンプルで吸収したらどうかって言ったらしいんだよね。みんななんかさ、腰が抜けんばけに倒れちゃったんだって。新聞紙とワンプルでさ、そら、水生えたらどうすんのそれね。消えもしないし、何もしないしさ。もうなんかね、素人以下なんですよね。新聞紙とワンプルで原発の問題解決すればさ、こんな困らんぞ。ですからはっきり言ってフランスとアメリカはもう日本の原発を国際管理にしようかと言い出したらしいですよ。このまま続いたら自分たちが危ないと、日本発でね潰れちゃうから、世界がさ、やっぱりね、我々はもっと真剣にならなければいけませんですよ。そのルールで動いてなくて自然の法則で動いてるわけだから、ちゃんとやっぱりいろんなことを勉強してですね、物事の理屈をちゃんと理解していかないとダメだっていうことはよくわかりますね。それからここはエネルギーのことを含めてですね、ものすごく大きな転換が起きる時期ですね。産業が多分大きく変わるんだと思うんですよ。で、これ一つ見ていただきたいんですが、これ上がですね、キートの生産量、下がアルミニウムの生産量です。いずれも、上はですね、明治11年から昭和20年までのキートの生産量。下は昭和9年から昭和21年までのアルミニウムの生産量なんです。いずれも戦争がありましたんで、ものすごく大きく生産量は減少します。しかしですね、キートはそれっきり生産量は増えていません。今、キート国内ではほとんど作っていないでしょ。キートのほとんど中国から輸入でしょ。ほとんど作ってませんよね。しかしアルミニウムは、これ戦後出てきたものなんですよ。あ、ごめんなさい、戦争中に出てきたもので、これ飛行機の原料なんですね。で、アルミニウムの精錬には電気がいるんです。ですから、当時水力発電ですけども、水力発電所を作って、電気作って、アルミ作って、そんで飛行機作ってたんです。しかし、こう戦争が終わって、これもうほとんどゼロになりますね。同じようにゼロになっても、それっきりゼロのものと、また復活するものがあるんです。今、まさにそうです。震災とともに、ね、電力が止まりさ、いろんなお仕事がなくなっちゃって止まっちゃうところありますよね。このまま止まっちゃうものと、こっからまた復活するものと、両方あるはずなんです。それはどこ見たらわかるかっていうと、次の時代をどう理解するかで決まるんです。キートからアルミニウムだったんですよ。キートというのはですね、これはもう幕末から日本を支える重要な輸出物資だったんです。男は兵隊、女は、まあ、蚕ですよね。絹なんですよ。もうそうやって日本はね、お金を稼いできたんです。そのキートは、昭和恐慌の時、世界中がですね、まあ、ね、バブルが弾けて、高級品ですから、キートは。全くその、誰も着なくなっちゃったんですよ。で、ドーンと下がっちゃった。で、一方、その、アルミニウムの方は、要するに戦争に勝てということで、重化学工業が日本で初めて勃興してくるんですね。で、それが一気に伸びていったわけですよ。 さあ今で言ったら今の木と今のアルミはさあ何だと思います？戦後ということで言ったら、まずここで生産は今みんなバッと止まっちゃった。これっきり止まりそうなもんって何だろうと思います？皆さんなんか考えあって言ってください。これが最後だろうな、ここでもう衰退しちゃったらそれっきりだろうなと思う。例えばどんなものあると思います？例えばはい、どうぞ。はい、ああそうですね、あれはもう無理でしょうね。あれも原発と同じで理論的に安全性確保できないこと分かっちゃったわけですよ。もう原発あのデリバティブズはね、あれも世界的に大幅に禁止の方向ですからね。あれはおっしゃった通り聞いとるようなもんでしょうね。あれはもうちょっと難しいですよね。はい、いいご指摘です。他にどんなものあると思います？はい、どうぞ。
クーラーね。
クーラーそうかもしれませんね。クーラーはしかしほとんど最近日本で作ってないんですよね。扇風機、クーラーは結構輸入になりましたよね。外国出ていきましたね。で、国内はもうおっしゃった通り、そうですね。増えないでしょうね。
うん、
そんな感じしますね。他には自動車どっちだと思います？今生産量大きく減ってますが、極端に減ったのは戻ると思うんだけども、私はキートみたいになるような予感がするんです。どうしてかっていうと、もうみんなね、今回の津波被災地もそうなんだけど、車はあんまいい国車こだわんないよね。中国製でもいいんだよね。ある程度の安全性と、それから安全性確保として安ければね、インドのナノでもいいね。27万円の車さ、なんかね、東日本の人たちははっきり価値観変わっちゃったと思いますよ。生活道具の見せびらかしって話じゃなくなってきたと思う。なんか不思議な感覚があって、で人口もだんだんね減ってきますから、まあこんな風に極端に減ったままとは思いませんけども、まあ自動車は時代のピークを超えたでしょうね、おそらくね。テレビもそうかもしれないんです。まあテレビもですね、安いものみんな外国行っちゃいまして、国内ではあの液晶テレビから作ってますが、まあデジタル家電なんだっけ、デジタル家でしたっけ、あれが一巡すればですね、まあまああんまりテレビも売れないかもしれませんね。聞いてみたらもんかもしれませんね。ではこれから伸びる産業、下のアルミみたいのは何だと思います？これ面白いんですよ。そのね、伸びるときに忽然と現れてグッと伸びるっていうものはあるんですが、こう次の時代の終わりからいきなりこれが勃興してきて、時代の終わりとともに一旦ねそこで止まるんだけど、すぐ再開するってものもあるわけですね。今アルミに相当するものあるとしたら何だと思います？今からそう、これで言うと10年ぐらい前から本格的に立ち上がってきた、10年15年前から本格的に立ち上がったもんで、で今ちょっと不況で起こってんだけども、これから数年経って日本の復興がなったらグーンといきそうなものってどうもあると思います？製品あるいはその仕組みで言ったらどんなものを考えられます？例えば福祉法人っていうのは随分伸びましたよね。社会福祉法人、社会福祉法人っていう仕組みは今後今まで以上にグッと伸びると思います？そうでもないと思います？どうしたと思います？別に私答え持ってるわけじゃないんだけど、私は今のままじゃあんま伸びないと思うんだよね。制度がちょっと矛盾をきたしてますから。でもそこで言ってることの本質、お年寄りをケアするっていう仕事はやはり伸びていくと思いますよね、間違いなく。でケアだけじゃないんですよ、お年寄りを対象とした仕事はいろんな意味で伸びていくと思うんですよね。この10年15年の間にさ、高齢化は一気に進んだんです、このアルミニウムじゃないけども。で今ね、国の予算が詰まっちゃっていろんな問題がね、矛盾が制度をきたし、あの制度が矛盾をきたして、まあちょっとどうしようかってなってるんですけどね、これは何らかの形で いわゆる高齢者向けのビジネスっていうのは出てきますですね。皆さん高齢者ってことを考えたらね、限界集落行かなきゃダメよ。川俣町の飯田ところに行ってもらわないな、残ったのみんな年寄りだよ。若い人みんな出てっちゃったよから。それから遠山郷もね、年寄りですよ。年寄りったってね、元気がいいんだね。もう70、80で現役当たり前ですからね。ねえ。90過ぎるとやっぱ年取ったなって言われるんだよね。90過ぎると、うん。だからやっぱりね、その、人生もう一回あるって感じですよ。60でさ、ね、現役退職すると、60で現役退職すると人生もう一回あるって感じですよね、皆さんね。間違いなく述べていきますよね。それからどんなのもあると思います？はい、新しい農業、これ出てきますよ。間違いなく出てきますよ。で、この新しい農業の特徴は何でしたっけ、皆さんに申し上げましたが、6次産業ですね。1次かける2次かける3次、いわゆる6次産業が今回の農業の一番の基本ですね。これですよ。これからガーッと伸びてくるの、アルミニウムみたいになってくるのは。要するに食料の輸入がなかなか難しくなってくる、値段も上がっちゃうしね。そしてやっぱ国内で雇用も増やさなきゃいけない。しかし作って農協出荷するだけじゃ全然仕事にならないわけですよ。漁業もそうだと思いますね。取って漁協出荷するだけじゃ全然仕事にならない。そうするとやっぱそれを自分たちで加工して売るところまでね、一貫して仕事しなきゃいけない。作るところ1時、加工するのが2時、販売が3時、1×2×3 で6になりますね。6次産業ですよ。これが次の日本のポイントでしょう。で、6次の元になるのが、まず一つが食料、それからエネルギーですわ。エネルギーも、地熱でやるでしょ、太陽光でしょ、なんでやるでしょうですね。それがやっぱ生活を変えるところまで全部面倒見ていかないとね。石油は作ったらいいけど、石油ストーブがなかったら役に立たないじゃない。全部そうなんですよ。で、石油があったって、ね、石油ストーブなければさ、役に立ちませんから、ガソリンがあったって車がなきゃ役に立たないんで、エネルギー変わるということは、それにふさわしい、その、エネルギーをちゃんと利用する商品があって、それを、が、組み込まれた新しいライフスタイルがないといけないんですよ。全部それ、6次産業なんですよ。実はエネルギーも。だからね、アメリカでは、スタンダードオイルって言いましたかね、大恐慌の前。あそこが、全米にガソリンスタンドを作ったわけですよ。ガソリンスタンドを作ったことで、車が普及したんですね。ガソリンスタンドなかったら車は皆さん乗れませんからね。で、それがあんまり大きすぎて独占禁止法に引っかかって解体されたのがアメリカの大恐慌の時ですけども、そういうものが全部いるんですね。だからエネルギーとか食料は農業、漁業、林業全部そうですね。農林水産業、工業、原点戻っちゃったでしょ。こっからやり直しなんですね。はい。他にどんなものがあると思います？教育ですよ。今回実はですね、みんなはっきり言わないんだけど、東大がいよいよ権威失墜しちゃったんですよ。なんせね、原子力やったら全部東大の原子力工学科なのよ。それがダメでさ、もうだから初め金融、経済金融で失敗したでしょ、東大は。それで今度、原子力工学で失敗したでしょ。文部科学省はそれに怒られてるじゃないですか。子供の被爆線量20ミリシーベルトだ、なんだとか、外国から怒られてるでしょ。あの文部科学省も東大の教育学部の牙城なんですよ。ことごとく東大なんですよ。ダメだね、もうね、あの学校ね、はっきり言って。時代の役割を終えちゃったわけですよ。そうするとね、教育費って今までものすごい述べていたでしょ。おそらく教育に関する熱心、情熱は国民変わらないから、教育費出すと思いますよ。内容が変わるんですよ。受験勉強じゃないところに教育するんじゃないの。しかもそれは23歳で終わりという教育ではなくて、生涯にわたる教育で、教育を受けることによってより安定した仕事ができるという一番基本に戻るような気がします。よく教育受けた子は仕事も続くし、よく出世、まあ言ってみれば出世って言いますか、リーダーにもなるしさ、ね、結果的に家族もの安心感も高まるという、そういう本来の教育に私はまた戻るような予感がします。 だからその教育にかけるお金や時間は変わらないし、内容がどんどん変わってきて、今までの受験勉強の教育はここで一気にしぼむんじゃないかと思うんだけども、次が一気にまた出てくるんじゃないかと思うんですね。こうやって考えていくんです。皆さん、終わりになるものとまず先行くものがあるんです。これですね。上は国鉄の貨物の輸送量、下が速報生産量で、これは少し長く昭和40年代、昭和60年代、あれそれ以降まで全部データ取ってあります。これ見ると昭和20年ってグラフの真ん中ぐらいです。両方とも一旦減るんです。しかし大きく盛り返してきましたね。戦後の復興期に大きく盛り返しているのがこの国鉄と速報ですね。しかしこれを見ていただきますと、国鉄は昭和45年ぐらいピークに貨物の総量大幅に減っていますね。それから速報の生産量は昭和45年ぐらい、50年ぐらいピークに横ばいからやや減少気味になりますね。これはどういうことかというと、昭和40年代の構造変化の波に乗り遅れたということなんです。戦後のものすごい 急成長あるでしょ。昭和、いずれも昭和20年代ものすごい急成長するでしょ。国鉄の輸送量も速報生産量もグラフの真ん中あたりです。戦前が困るだから、ね、戦前困るですから、戦後困りいくわけです。戦前困るだからこれは戦後困りいくわけです。ですなんかね、これにあぐらかいたのよ。これにあぐらかいたんですよ。こんなにものすごく伸びやさ、これは永遠にいくだろうというこの安易な考えが会社潰したわけね。国鉄も潰すし、鉄も今はね、なんとかね、蘇りましたけど、一時はもうどうなるかっていうことでね。ですから、商売がどんどんどんどん儲かってる時でよく注意しないとね、どんどんどんどん儲かって大きくなってる時って、ふと気がつくと、すっかり時代遅れになってることがあるんですね。ですから、まあこれからね、復興がありまして、いろんな仕事が出てくるでしょうけども、まああんまりグリップ読めないことですよ。と、まず経営者がよほどしっかりとした人生やるんじゃないと難しいってことはよくわかると思います。不況でみんなが大変だっていう時にね、さっき見たように国家伸びるものがあるんだから、自分でそれを見つけ出して仕事を進めていく力、大きく伸びてもそれ永遠に続くわけじゃないんだから、自分を戒める力。そうなってくると経営者何を勉強してればいいかって分かりますでしょ。人間を勉強しなきゃダメなんですよ。人間のあるべき姿を勉強してないと絶対どっかで足すくわれるんです。お金の数え方を勉強してるだけでは絶対ダメなんです。経営ってのは続かないんです。お金の数え方だけ勉強してると今みたいな不況をした時こう全部終わるように思ってしまいます。あるいはさっきの国鉄速報のようにものすごく伸びているところ永遠に続くように思っちゃうんです。これはやはり経営者の勉強が足りない時に起きる現象なんです。何が起きても要するに自分を冷静にいてやるべきことをきっちりやるためには普段から人間としての勉強を十分に積んでないとダメです。そのためにですから昔からね、論語を読んだりさ、二宮尊徳を読んだりね、禅を修行したり、いろいろ経営者っていうのは人間としての勉強してきましたでしょ。あれはどうしても必要なことです。ああいうことをやっていかないと特にこういう変換期はまず乗り切れないと思ってください。だからある意味で地域の人たちがやる仕事だったらそういう勉強でもいいんですよ。人間性を高める勉強です。古典がだいたい一番いいんです。あ、まだ古典が一番良くて、ね、ちなみに論語なんか難しいって言いますよね。確かに難しいんです。論語は全部漢字ですからね。あれどうやったら理解できるか知ってますか。結構簡単な方法があるんですよ。あれ論語を理解する結構簡単な方法があって、まず漢字そのまま読んでみるんですね。多分分かんないと思うんですね。でもう一回読んでみるんですね。まだあまり分かんないと思うんですね。でもう一回読んでみるんですね。ちょっと分かるかもしれませんね。100回ぐらい読んでみるんです。で結構分かるんです。声を出して読んでみるんです。素読100回ってやつですね。本当に二宮尊徳、幕末の時代はそうやって人を鍛えたんですよ。坂本龍馬だって、橋本早苗だって、みんなそういう教育を受けて育ってるんです。 皆さんね、嘘だと思ってやってらんない。あのね、私はね、こういう経験があるんです。英語とか数学の勉強、それで勉強するようにしたんです。数学とか英語ってのはですね、調べてからね、全部理解しようと思ったらね、人生の時間が3倍か4倍いるんですよ。1行理解するのにさ、ね、字引き引いてさ、辞書引いて、そんなことやってられないでしょ。数学なんかみんな勉強し方間違ってんだね。あれ、読んで理解しようと思うから理解できない。理解できるわけないじゃない、あんなもんさ。あれね、こしもが。数学の教科書だったら、分かったつもりになって読まないと絶対理解できないんです。分かったつもりになって読むんです、あれ。分かったつもりになって最後の結論が出てくるでしょ。うん、そうなんだなと勝手に思い込むんです。何度も何度も読んでると本当に分かってくるんですよ、あれ。なんとなく繋がってくるんです。英語もそうです。私よく仕事で英語の文章読みますけどね。昔アメリカの会社で勤めたけど、そんなもんね、全部地引き引いてやってもらわないやん。寝る時間なんかないよ。1日48時間あったら足んないよ。全部地引き引いて完全にやろうと思ったら。分かったつもりで読むんです、あれ。分かったつもりで読むんです。そして勘で読むんです、はっきり言って。数学も英語も勘で読むんです。勘は何度も読んでるとなんとなく分かるんです。だから、素読ってのはですね、すごく価値あることなんです。解説書がなきゃ分かんない。それは違う。で、どういうふうにそれが後から聞いてくるかっていうと、つまりね、勘が素読なんだよ、勘が。分からないものをね、とにかく何度も何度も読んで、分かった気になって読んで、本当に何となく分かるようになると、勘が鋭くなるんですよ。そうすると文章なんかでも、さっと見たときに、何となくこういうこと書いたらって、まず外れずに読めるようになるんですよ。数学だって、多分こんなこと言ってんだろうなと、何となく分かるようになるんです。この勘が一番良くなるんです。だから勘が鋭くなると、何やったって見当をつけるのが楽になるんですよ。だから昔の人たちはね、こうやって漢文でも何でも鋭くやるじゃない?ほんとその、ある種記憶してますが、その一節がいつも出てくるわけよ。記憶した一節がね、ふと人生の瞬間に出てきて、これがその人を助けることがある。あるいはこの記憶に出て、この一節が相手と間でね、コミュニケーションを生んでくれるわけよ。これはこういうことだなって言えば向こうも理解するわけだから、同じ教科書を読んでれば。で、そしてその勘が鋭くなんですね。そういうもんですよ。本物のですね、教育ってそういうもんですね。教育は効果が大事なんですよ。その時分かったかどうかじゃないんですよ。最近さ、教育って言うとね、どこで効果測ります？効果測定ってやつはさ、こっち時間軸でね、研修スタートします。0時間目、研修ずっとやって10時間研修しました。で、ここでテストします。あ、研修やってその直後にテストするわけね。で、理解してた。OK です。帰っていいですよ。で、これがダメだと、追試をします。追試したら OK です。普通こうやるでしょ。これ違うよね。例えば、それこそ、組織のマネジメント能力向上、向上セミナーとしますよね。マネジメント能力向上セミナーがあるとしますよね。本来どこでテストやったらいいと思う？10時間研修受けますよね。そうしたらこれそのまま帰ってもらうんです、家にね。で、次の日会社来てもらって、働いてもらって、で、10日ぐらい経った時に、10時間研修やって、10時間研修やって、10日働いてもらうんですよ、10日間。で、この段階の仕事の仕方をここと比べるんです。この仕事の仕方と研修始まる前の実際職場における仕事の仕方を比べるんですよ。これが本来の効果だと思いませんか、研修の。そうでしょ。今手抜きしてるんですよ、みんな。ええ、ここで測っちゃってるから。だから研修終わっても効果ないとかさ。ここで測ってごらんなさいよ。相当効果あるよ、はっきり言って。だから、何をすれば本当にマネジメント能力が上がるか、10日ぐらい経ってそれぞれ仕事の仕方が変わってんだから、これ相当な効果でしょ。 こういうところ見て教育ってやらなきゃダメですよね。だから要するに今何言いたいかというとですね、要するに物を見るときの発想ですよね。見る場所をちゃんと間違えずやらないと、いくらやったって全然効果ないんですよ。全部ね、そのまあお遊びになっちゃうわけ。お遊びに。ですからこれから仕事の改善にしろ教育にしろですね、それから経営者だったら経営者としての訓練というのは実際に変化が起きた時に試されるんです。変化が起きた時、仕事している人が変化が起きた時にいい仕事ができたら今までの教育が効果あったということだから。だからただ覚えるだけの教育ではなかなか難しい。今言ったように思考力とか直感力とか、ね、類推力だとか曖昧性に耐えられる力だとか、こういうことを鍛えておくと相当役に立つんですよね。それが本来の教育というものだと思います。まあとにかく人間力というのはないとね、さっき言ったような大きな転換期ってなかなかですね、ここは乗り越えられないんですよ。そしてね、もう一つこれを皆さんに考えたいんですが、これも前にやったかと思うんですけども、これですね、隠れた人材歌手という本があるんですね。これ今でも売ってると思います。ハーバードビジネススクールプレスですね、日本のアマゾンでも買えると思います。でこれはあの目立つ会社ではなくて、高い業績を長く続けている会社はどんな会社なのかということを分析した本なんです。まさに今みたいな時の経営のあり方が書いてあるんですよ。まさに今みたいな時にどういう会社なら続くのか書いてあるんです。大体その続く会社と続かない会社っていうのはどこが分かれ道かっていうと、今みたいな時は分かれ道なんです。今みたいな時にこういう大転換期に乗り越えられないで終わりになるか、乗り越えてみないがあるか、まさに今みたいな時が転換期なんです。ここが分かれ道なんです。で これは普通の会社の考え方ですね。まず会社とはまず戦略がある。何屋さんか、事業領域は何なのか、いかに他社と戦うか、値段や納期はどうする、品質はどうする、それ決めて、でまず戦略を作るわけね。自分の会社の戦略、他社と戦うための戦略を作るわけですよ。で具体的にマーケティング、製造、ファイナンス、人事などについて個別の戦略を作って、でそれぞれ成功するための、まあ、ヒント知恵みたいなのを入れてそして今度はルールを作って、で実際にそれを運営して、上層部はそれがきちんと戦略が整合性あるか、ルールをちゃんと守ってるか、それを見守る、普通の会社の運営の仕方だと思うんですが、はっきり言ってこれしかない会社は長続きしないって言ってるんですよ。調べてみると、こういう会社というのは収益のブレが非常に激しいって書いてあるんです。長続いてないってことです。要するに変化の激しい業界で長く安定して業績を良い業績、まあ大儲けで言えないですけどね、潰れないようにちゃんと業績を上げていってですね、しかもですね、それがお客さんや社員の満足の高い会社はこういう運営をしていないというんです。ある意味での会社の運営の革命みたいなことですね、それは。こういう運営がうまくいくのは追い風があるときですね。例えばある業界が追い風を受けて誰がやってうまくいくような時代って昔ありました、高度成長の時。ああいうのは割とこれでうまくいくんですね。どんなことやったってですね、中国なんかもある意味ではこの間はそうだったかもしれません。ね、どんどん新しい町を内陸部作っていくでしょ。町作るんですか、全部あるわけですよね。建設業から土木業とかあるですね、運輸業から食料生産からですね、それから食品加工から流通業から住宅産業から教育から全部ありますよ。だから中国みたいにこれまでの中国みたいにどんどん人口伸びていって町が開いているときはですね、まあこれでも大体いいんですね。しかし今みたいに大きく変化しているときはダメなんです。これまず一番初めに基本的な価値観や信念がないとダメなんです。これどうして大事かっていうと、 今状況考えてくださいよ。今やってる仕事がなかなか行き詰まってきちゃったと、ね、震災ということもあってですね、行き詰まってきちゃったと、しかも今後わからないと、ね、なかなかその回復の目処も立たない部分もあるし、気がついたら人口の高齢化も進んでるしさ、金融市場はなんかねガタガタガタガタ言っちゃってるしね、政府は全然頼りにならないし、放射能が飛んでくるわと、もうこれはねやってられんと、どうもならんと、今ねここでこんな商売してるんだけども、もうどうもならんというふうに思うとしますよね。でそれっていうのは大体ですね、今の会社やってる仕事、これが全てだと思ってる場合なんですよ。発想を変えてみてくださいよ。なんとな、千葉の方じゃですね、あ、茨城の方じゃですね、河原は5年待ちだと。5年間河原なしでね、みんなあのブルーシート被ってるんです、屋根にね。あの台風来たら一発でめぐれちゃうでしょ。これはいかんと。もうとにかくですね、直ちにですね、中国からのどっかの河原かき集めて、直ちにトラック乗ってですね、みんな片っ端から直しに行こう。儲かる儲からないでいかん。我々は変わらないなんだと。ブルーシート被っててね、5年間変わらない修理ができないって、これはね、もうね、屈辱以外何もでもない。あっちゃいけないことだと、変わら業界として。正しに行くと。いかだいぶ違いますよ。農産物、放射能変わっちゃった。どうすんだと。実は放射能はですね、まあなかなか一旦変わっちゃうと、缶ってのは外は缶の洗い流せず、中から吸収しちゃうと難しいんですね。だからそうしたら今度は土壌の除染しちゃいけないじゃないですか、ね、みんなが逃げちゃうんだけども、じゃあどうやったら土の中の放射能をですね消せるんだと、みんなが逃げるとこわざわざ出てってですね放射能を消そうという人もいるわけですよね。あるいはですね、それこそ今までのようにですね車を売ってても売れなくなっちゃったと、ねえ、その安い車ばっかり中古で行ってどんどん売れちゃうしね、家もそうですよ、なかなか売れないと。しかし衣食住というのは人間の生活の基本で、縄文時代だって旧石器時代だって衣食住はあるわけよね。金がないならないなりにさ、ねえ、みすぼらしい家じゃなくて、みすぼらしい着物じゃなくて、なんかそれなりのものを着てるっていうのが文明ってもんじゃないですか。江戸時代もそうだけどさ、金がないからって古事記みたいな格好でみんなブラブラしてたらさ、それは文明とは言わないですよね。金がないならないなりに、この材料がないならないなりに、おしゃれでかっこよくてさ、機能的でみんながいいと言ってくるものを作る、これが本来の仕事じゃないですか。自分は何やなんだと、ね、店を張ってですね、この店で店番するのが仕事なのか、いや違う、やっぱり衣食住のそのなんかを担ってるんだと。だったら時代が変わったなら、新しい時代にふさわしいものを自分が出さない、誰が出すと。こう思ってるか思ってないかで、ね、全然違うでしょ。今やってるこの店が全てだとこのね戦略、この戦略、この店が全てなんだと。昨日と同じように仕入れてこうやって加工してる、これが全てなんだって言い切っちゃったら、それがダメになったらもう次ないじゃないですか。しかしそもそも私はね、今こういう商売やってるんだけど、もともとこういうことを考えて、地域のために、世のために、人のために、業界のためにやってるんだと。むしろ今困ってる人はこれだけいるんだから、困ってる人のために何かできるのかって考えてやると、なんか次が見えてくるんですよ。皆さんの中でいきますよ。震災後いくつ新商品出しました？新商品いくつ出しましたか？もうここで差ができてくるんです。ここで新商品がないと本当に困るよ。皆さん、時代は変わったんだから、震災によって大きく変わって、全部変わるのは多少時間がかかります。しかし時代は変わった。だから今までのようにいくと生活が成り立たない、困る人がたくさん出てくる。だからそれを救ってもっとより良くするために、皆さんの新商品がいるんです。この時代にふさわしい、時代の困難を突破するための新商品があって、初めてみんなは時代の困難から救われていくんです。もう震災からもうね3ヶ月ですから、いやー、新商品の一つも出てないとですね、これはなかなかね、初動がね遅いって話になります。変化を見てないってことですね。 今実はあのガイガーカウンターネットワークできてるの知ってます？ガイガーカウンター買うと割と高いんで、都会部では持ってる人がネットワーク組んで、みんな交代で計測してもらってるんですよ。持ち場決めて、今日はこういくら、今日はこういくらってネットで公開しちゃってるんですね。すごいですよ。あれみんな一応ボランティアでやってるけどね。だからなんかその困ってるものがあったらね、じゃあ我々でやろうかと。何のために私ここに生きてんだ、何のために私このガイガーカウンター持ってんだ、これ世の中のために生かせないか、こう思うとね、そういう仕事生まれてくるんですよ。で、価値観や信念があって、それに基づいて経営慣行を作って、自分たちの得意技を見つける。で、競争っていうのはですね、よそと値段で張り合うというよりも人がやらないことやるんですね。で、経営トップの役割、これが一番大切で、数字を管理することではないんです。価値観と文化を管理することなんです。みんなの気持ちが揺らいでいないか、前向きな建設的なスタイルが崩れていないか、ここをチェックするんです。数字だけを守って価値観文化をないがしろにすると、さっき言った職場崩壊になるんです。そうすると何をやってももうその会社は持たなくなるんです。今回ソニーがですね、ソニーがね、なんか大変な騒ぎですよね。1億人分レーダー漏れちゃったとか言ってですね、放射能漏れにデータ漏れにさ、漏れる話ばっかり、日本もね、漏れちゃいけないものは漏れちゃってるわけよ。ほんとかっこつかないなと思うんですけども、1億人分漏れるまで気がつかなきゃならないと思うんですけどね。これ見てくださいよ。2002年、ソニーが大リストラやった時の当時の出井さんの記者会見の時の写真です。当時1万6000人ですから、なんか首切りするんですね、ソニーが。でもそれはただ単なるですね、首切りではなかった。ソニーっていう会社はさっきの価値観が徹底した会社だったんです。ソニーっていうのは戦後生まれた会社です。あ、そうそう、そういう意味で言ったらこれから本当素晴らしい会社どんどん出てくるよ、皆さん。これから出てきますよ。復興期こそね、素晴らしい会社が出てくるんですよ。ソニーでしょ、ホンダでしょ、松下でしょ、ヤンマーでしょ。みんな戦後の復興期に偉大な経営者によって作られた会社が次の時代を動かすようなんですよ。だから皆さんもその候補生ですよ。若い方、特に若い方そうだよ。皆さんが作る会社、運営する会社はこれから本当に時代をですね、引っ張る会社なんじゃないのかな。復興期ってのはそういう時代なんです。で、ソニーという会社は戦後できた会社で、歴史が浅かったですから、役所の仕事をもらえなかったんですね。幹事がもらえなかった。幹事はもう昔はね、本当にその、金のなる木だったんですよ。幹事やったら会社潰れないんだね。しかしソニーはそれがないから、ソニーがその幹事の会社と戦って生きるためには、面白い商品を作るしかなかったんです。みんなが面白いと言ってくる商品、言ってくれる商品を作ること。これがソニーの信条だったんです。だからソニーという会社は、不況になるとですね、みんななんかね、寄ってたかって新しいものを作ろうとするんだよね。そういう社風があったんです。だけども、もうこの時になりますと、ソニーはすっかり保守化していてね、なんか安定した会社だからソニーに来るっていう人ばっかりになってたんですよ。そのために結局、不況でも何もできないままリストラしかないと。2002年ですよ。それから10年経って。もうソニーは難しいよ。もう外資系の会社になっちゃいましたよね、とっくの昔にね。で、これでまた大リストラするんでしょ。もう終わっちゃうじゃないですか、ソニー。文化はもうとっくの昔、10年前に終わってるんですよ。それがこの顔だもん。この当時聞こえてきましたよ、出井さんが。このままではあの世に行って、伊深さんと、それから、なんだっけ、もう一人の森田さんに合わせる顔がないって言ってたの。聞こえてきましたよ。文化を壊したら終わってしまうんです、会社というのはね。ですからまさに今そういう経営をきっちりできるかどうかがですね、最大のポイントなんです。私もつくづく見ていて思うんですが、やっぱりこういう本当に危機を乗り越えるための経営をちゃんとやるためには、まずきちんと勉強しなきゃいけませんね。勉強は避けて人間性の勉強もいりますが、専門分野についてもどんどん勉強しないとダメですね。その人のやってることが分かんないようなのは無理ですね。要するに業界の同じ人たちがやってることはまず分からない、無理だから。まあその業界のことは全部分かってないとね。 そしてやっぱり自分の得意なところをどんどん伸ばしていかないとね、結局は会社働いてる人も経営してる人も自分の強みの上にしか会社の強みって作れませんから、自分の強みをしっかり理解して理想を磨いてるってことですよね。それはどうしても大事なことですね。仕事をしている時間のほとんど全てを今日の責任を費やすために使っているとなかなか未来はできないですね。やっぱりよっぽど効率的に仕事をして効果的に仕事をして、それこそ持ってる力の6割か7割で今日の仕事は全部できるぐらいにしとかないと、残り2割3割の時間に未来を作っていかないとね。特に経営の上の方の人はそれができないと、だからこういう時は怖くなってしまいますね。このままでいいんだろうか、怖い、しかし何もできない、悪循環に陥りますね。こういう時ほど人に仕事を任せる会社でなかったら成長しないですね。下にどんどん仕事を任していかないと上はまず何していいか分かりませんからね。上がですね、今日の責任に追われて今日の数字を追いまくられたら未来は作れないですね。それからこういう時ほど現場に権限を移譲しないとダメですね。現場が本気にならなければ絶対困難を克服しません。現場は本気になるということは、現場の人は自分がいなければどうにもならないという自覚と、自分が諦めたら全部終わりだという自覚と、やはり自分がやるべきだという社会的責任感、その実力、そしてトップがあなたに任せるという絶対的な安心感、信頼感、これを持ってなければいけませんね。いわゆる権限の移譲、エンパワーメントというやつですね。ですからリーダーシップというのは本来それがうまくいっていれば、現場がどんどん仕事動いていって、トップリーダーたちは大きな方向性、文化を見ること、そして調整をすることなんですね。だから現場でいちいちね、管理監督をすることがトップの仕事では本来ないんですね。やっぱりそうやって現場を中心にやっていくと、現場にいろんな情報が集まってきますから、で現場にいろんな知恵も集まってきますから、こういう時は意外なものが伸びていったりするんですね。今東京で一番よく売れてる野菜は何だと思います？野菜の種、ゴーヤなんですよ。ゴーヤカーテンどこでもゴーヤ作ってますよ。あれはいいですからね、あれはよく伸びますからね。まず失敗ったことがないし、つるはわしといてね、あれはゴーヤカーテンでね、あ、一番売れてるんじゃないの。ゴーヤみんな買ってきますよね。ですから そういう変化というのはその場に行かないとわからないですよね、現場でね。だから、まあ、本当に現場の人たちの知恵っていうのはやっぱすごく大事じゃないかなという感じが続くとするんですね。ですから皆さんやっぱりこの変化を乗り越えると思ったら、総合的な観点から臨んでほしいと思いますね。なんか簡単にですね、付け焼き場的になんかやろうとしても、ものすごい長い時間にわたる変化になってきますから、おそらくここで始まった変化というのはこのまま 4,50 年続くでしょう。なぜかって 4,50 年まだ人口増え続けるからです、世界は。そして世界は人口増え続ける中でどんどん戦争が起きたりですね、資源の分奴隷が起きたり、でっかい会社潰れたり、金融ひっくり返ったり、いろんなことするはずなんです。それ全部影響きます。ですからその 4,50 年かけて新しい時代を作っていくってことをやらないとどうしようもないんです。で、2つポイントがありましてね、復興にはですねまずその現場の本当のリーダーを見つけ出すということ、地域のリーダー、業界のリーダー、現場のリーダー、これは危機の時になったら必ず見えてきますから、まず現場のリーダーを見つけてくるということ。2つ目は現場のリーダーを統合する新しいプロジェクトを持ってくるということ、これで本当に新しい時代の形ができるんです。各分野の本当に優れたリーダーたちを集めて、これがあればみんなが幸せになるって思いを一つ作ってみるんです。それをやることによって時代は前に本当に進んでいくんです。で、みんなが、あ、新しい時代が来た、素晴らしい時代が来たというふうに思うようになるんです。で、その一つの典型が東海道新幹線なんです。 東海道新幹線というのは昭和34年に工事が始まって昭和39年に営業開始しました。これは日本がその戦争を負けて10年間全て失ったわけですね。で、飛行機の開発も止められて、で10年経っていや日本復興本格的に復興しようということでエネルギーとか食料の供給体制も固まってきた。じゃあ新しい日本を復活させるためにみんなの総力を結集して何やろうか、いくつかあったんです。そのうちの一つ、そのメインの一つがこの新幹線で、東京大阪間をそれまで6時間かかったのを3時間で行けるようにしようと、東京大阪間が日帰りになると、これが日本経済を飛躍的に拡大させる非常に重要な要因だと当時の人たちは気がつくんです。でそれをやるんです。それが東海道新幹線だったんです。でこれは当時のあらゆる技術がそこに集まってきたんです。鉄道だけじゃなくて電気も当時のコンピューターもですね、環境も土木も建築もあらゆるものがここに入ってくるんです。人間工学もそうですね。でこの完成の時の石田国政総裁の言葉がそこに書いてあります。この鉄道は日本国民の英知と努力によって完成されたと刻まれているんです。古くは明治時代から始まりましたこの弾丸列車の計画で、満州での体験全部そうなんです。要するに誰かが一人だけで作ったものじゃないんです。当時の国鉄が作ったものでもないんです。形は国鉄がやったんですが、みんなの英知を結集するチームワークで初めてできたんです。各分野の専門家たちは戦後の10年間大変なひどい目に遭うんですね。産業は止まってしまうんですから。でもその間に一生懸命勉強して何かしようと思ってたんです。その人たちを一気にみんな集めてきて、忌まわしい戦前の満州のね成功体験も全部結集して、で金はなかったから世界銀行から借りて、で作ったのがこの東海道新幹線なんです。ですから新しい時代の復興というのはこうやって全く新しいものができることによって人々に実感されるんです。実感として復興したという気持ちになるんです。で新幹線は日本が全く新しく作ったものなんです。誰の真似をしたものでもありません。全く日本オリジナルなんです。で日本から世界にこの新幹線はどんどん広がっていったんですね。今でもこの技術は世界一なんじゃないのかな、総合的な技術でね。やはりそうやって一つの時代を作るものと生まれてくるとですね、そこから次の時代がそこを起爆剤にどんどん横に広がっていくんですね。我々はどうしてもそういうことをやらなければなりません。だから街づくりでもエネルギーでもですね、今までできなかったことをできるようにする画期的なことをですね、どうしてもやらなければなりません。その前提条件としてそういうことができる雰囲気というのがこのプロジェクト X というものですね。さあ皆さんの組織、皆さんの地域はプロジェクト X ができるでしょうか。ねえ、ここに出てるのにこの一番右下は YS11 ですよね。昔松山にもたくさん来たと思いますけども、戦後日本が初めて作った国産旅客機ですね。やっぱりね、こういうものを作ろうって話になるわけですよ。何せ10年間飛行機の開発やっちゃいけないって止められたわけだからね。まあこれで日本初の飛行機作って飛ばすわけでしょう。やっぱりね、これからプロジェクト X がないとダメなんですね。この雰囲気ですよ。なんか大きな価値観と現場の実力、現場で本当に実力を持っている人が大きな価値観、大きなビジョンをちゃんと共有しているっていうこと、それをぜひ皆さんご自身の職場で今のうちどんどん実験的にどんどんやってください。非常に重要なことです。私はですね、遠山郷というね、ど田舎でもうずっとこの5年ほどになりますけども、まあ限界集落ずっといじくってて、まあお手伝いしてて、まさにプロジェクト X の世界なんですよ。酒飲みながらね、よしあれやろうこれやろうって、最近はね森林鉄道の復旧やろうとか言ってんだね。ああまた酒飲みがさ、飲み話してるなと思ったら、なんかさ、レールは50メーターも集まってくるし、枕木はですね、なんか地元の製材所がなんかちゃんと寄付してくれるし、なんかあれよあれよという間に線路ができそうなんですよね。やっぱりね、なんとかこの限界集落遠山郷をですね、死なないようにしようと、みんなが来てくれる場にしようと、その思いはね、みんな確かな。何やるったって限界集落の人はですね、つわもんですからね、体力も気力もですね、技もたくさん持ってるわけよ。 やりだして早いんだよ、何やらしたってね。その年はもうみんな若い人でも60、中心人物はもう74ですから、75か今年はね。だからね、年齢関係ないんですよ、本気になりゃね。そうやってプロジェクト X やってるとですね、まあはっきり言って E ダッシュの中の今一部なんですけども、 E ダッシュなんか一番進んでますよね、あれ開発がね。そういう風になってくるわけですね。だから皆さんね、大きな一歩の前に小さな一歩になりましてね、まさに今の段階でね、ちゃんとプロジェクト X ができるようになって、そして未来を作ってる、その体制をね、ぜひぜひ作ってください。この混乱期だからできるんです。混乱期っていうのはですね、みんなが混乱してるんだって、経済人にとってはチャンスの時なんです。混乱してて今までできなかったことが、混乱してるからこそ今までできなかったことができるようになるんですね。より良きものがね、表に出せるわけですから、ぜひそこはね、頑張っていただきたいと思うんですね。本当にあの、力強いメッセージを本当に皆さんから聞いて、私も本当に来てよかったなと、いつも思っております。本当にあの、すっかり時代が変わったという感じがすごくするんです。私大学で勉強したのが統計学、まあ、計量計算学ですよね。その方程式をたくさん作れば世の中は分かるという、そういう前提だったんですね。全く嘘ですね。全く嘘だっていうことが本当に分かりましたね。だから経済学、あれは全く嘘だってことが分かりましたね。経済学はよく見ると一番大事なことを言ってないんです。人間の能力にしろ、それから自然界、あの商品にしろ、元は全部自然の恵みなんです。自然の恵みということを考えないと絶対に経済学って問題解けないんですね。だから永遠にあの人たち地獄をさまよいますよ。改心してないもん。学生何も知らないから生から返して同じこと言ってやれ、授業で稼いでんだね。何にも改心してないですよ、あれ見てると。三つ目は、その中で私はこれが本物だと当時から思ったのは、最初勤めた会社で見たやっぱ現場の力でしたね。まあ工場実習だけだったんですけど、3ヶ月ぐらい昼勤や夜勤で、まあ、あの安全帽安全靴に作業着て機械を動かしてましたけど、やっぱりあそこで見た光景は今でも変わってない。これが日本の実力だと、当時も今もそれは全くそうだなと思いますね。それからアメリカの会社行ったんですね。5年半ぐらい、まあ、楽しいっちゃ楽しかったですね。デリバティブズで日本人誰もやってなかったし、世界誰もやってなかったし、しかしつくづく思うのは、天が許されないものはどこまでやったって作業必ず崩壊するってことですね。面白かろうがなんだろうが、やっぱ許されざることをやると絶対アウトだってことですね。でそれはね、やってると分かるんですよ。私が辞めたのは93年でしょ。あの段階でもうめちゃくちゃ始まってましたからね。だから限界をもう超え始めてまして、90年代に入ってからアメリカの金融は。それをね、2010年ぐらいまで引っ張っちゃったんでしょ。あれはもう跡形もなく崩壊するに決まってますよね。だから私に言わせれば全然不思議なことになって、空見たことかですよね。空見たことかね。だからこしたら早々にですね、逃げ去ってですね、で日本の会社また入ったって喧嘩するだけだしね、他の金融会に行ったってね、命令はまるわけだし、まあ自分でやってみたんですね。なんか一番楽しかったですね。私も仕事からいろんな人に会うんですよ。国会議員団のさ、金融会の人間に会いますがね、ものすごいレベル低いですよ。今の皆さんの方がはるかにレベルが高い。それはね、人のレベルなんですよ。何を知ってるかね、人間のレベルなんですよ。これは覆いがたきものがあって話をしていて、で中央の特に大企業の人たちの人間のレベルの劣化はですね、本当に加速してるんですよ。あれどうしてかっていうぐらい加速してます。ですからもうやっぱり人を見てると次どこから日本が生まれるかはよくわかります。彼らは借金と、あのでかい建物と、でかい人数とね、えあれでずっともうだから無限地獄みたいになっちゃいます。役所だってそうですよ。どうもならないもん、役所もさ、政治もどうもならないね。だからやっぱこう新しい時代っていうのはやっぱり新しい人たちが作っていくんですね。だから皆さん気がついたら ずいぶん前に進んでたってことだと思います、もう今この段階で、だからもう少し前を見て行動してると、これから邪魔するものも何もありませんのでね、規制とかなんとかさ、わけのわからないその不透明なものはどんどん消えていきますからね。まあやったらやっただけ新しい時代だと思いますよ。やっぱりね、金とか権力ってのは人を統制する道具なんですね。これはみんな破綻したわけですよ。破綻しましたから、要するにとりあえず皆さん自分の個性、自分の力を発揮して、で現場の実力を持って、それを束ねてさあ次どうするかというものすごくダイナミックな時にも入ってきたと思います。実際に私もですね、いろんなプロジェクトをよくやるんですね。富山湖もそうでしょ、今回の放射能除去プロジェクトもそうですよね。今まで見たことも会ったこともない人がですね、全然違う専門の人たちがですね集まって、まあ新しいプロジェクトをみんなでやっていくわけですよね。面白いですよ。ああ本当に面白い話ね。だからなんつうのかな、こう時代を超えるっていうののこのエネルギーの凄さを今感じますね。ですから皆さんもいろいろとですね、日々お忙しいと思いますけども、こう未来を作る力をね、どんどん得てってください。やっぱり現場からです。そのね、最近そのウィキリークスでね、アメリカの日本のその外交の伝報をばらされて日本の政治家の実態ばれちゃったんだけど、もう全然ダメですな。アメリカにすがって権力維持したい、もうそれはっきり言ってるからね。で結局それはどうしてそうなっちゃうかっていうと、自分に自信がないからですよ。全く自分に自信がないから誰かに頼ろうと思うわけ、最大の間違いですね。それから日本政府がこんなに財政赤字が溜まっちゃった最大の理由は金の使い方が下手だから。金の使い方が下手だから借金だけ残ったんですね。簡単な理屈なんですよ。なぜ金の使い方が下手かっていうと、大自然のこと、人のこと分かってないからです。どこにどう金を使えばどうなるか分からないからなんです。だからそれはやっぱりね、ものすごく限られたものの見方してるから、ああいうバカなことになるんですね。で、ですから明治からどんどん盛り上がっていった日本も、戦後の日本も、あるいは、石油金属の日本も、ほんのわずかの金で日本は大きくなっていくんですよ。新幹線だってあれ自力で金賄えなかったからね。ちなみに戦後日本はですね、 IMF から金借りますが、昭和39年に全部返しちゃうんです、オリンピックの前に。その時に記念式典やってるんです。昭和39年の9月だったかな、 IMF に要するに全部借金返したって記念式典やって、当時の池田勇人首相、まだあの池田さんは生きたんだね、国会大臣の首相なんですけども、要するに世界の代表にですね、見てくださいって言うんです。我々は見事に復興しましたと。新幹線も走り、オリンピックもやり、こうやって皆さんのお金が間違いなく生きてこの日本を作りましたって言って、世界の IMF の代表らを前にしてそういう演説をしているんです。金の使い方がうまければ、ほんのわずかな金で偉大な成果を出せるんです。金は量ではなくてその使い方なんです。この使い方というのはリーダーシップの力なんです。リーダーシップの裏側にある大自然のこと、人々のこと、全部分かってて初めてできることなんです。総合力なんです。まあそういう意味ではね、これからいい時代になります。総合力がないと生きていけないんだから、だから総合力がどんどん磨かれていきます。総合力磨いた人たちがどんどん上に立ってきます。そうなるとやっぱりいい時代は来ます。だから、まあ、あとはね、古いものの処理はですね、ある程度時間経ったらですね、一気に先に債権債務総裁して一気にしちゃえばいいわけですよ。大したことないですよ。アメリカはそれでね、今回国体の崩壊なんですわ。今日ちょっと時間がなくて言えなかったけど、911テロがやらせだってことついにバレちゃったんですよ。アメリカの国防次官補代理っていう人がですね、まあ、その地位のいた人がね、過去3代大統領に仕えた人がバラしちゃったんですよ。退役軍人のネットワークで。あれ全部自作自演だと。で、この死亡者の軍人の名前俺知ってるんで、連邦大陪審で喋るって言っちゃって。だからもうアメリカは国体の崩壊ですわ、あれ。ね、国家がそうやってね、国民をだまぐらかしてあんなバカなことやったんだから、あれおしまいだわ。だからまあやっぱ悪いことばっかりやってるから最後そういうことなんだよ、アメリカもね。しょうがないですよ。アメリカを立て直すためには州を独立させるしかないですね、あれね。おそらくその時ですね、東半分の州はヨーロッパも行くでしょうし、アフリカだな、アフリカ行くでしょうし、西半分の方はアジア向いてきますよ、間違いなく。アジア向いてきますから、 まあソビエト崩壊した後ロシアじゃないけども、まあいろいろ付き合い道あるんじゃないでしょうかね。だから世界はですね、これで終わりにはならないですよ皆さん。一つの体制は終わるけども、体制の終わりイコール世の中の終わりじゃありませんからね。体制が終わったらそこにちゃんとみんな人住んでるしね、金がその紙くずになっちゃったらですね、ちゃんと人住んでるんですよ。でやっぱたくましくね、大体皆さん立て直していきますからね。そのバイタリティって、人間のバイタリティってすごいものがありますよ。ただそれに至る過程でそのまま戦争になっちゃう国もありますからね、なかなか一筋縄でいかないってことなんですよ。でもね、まあ日本が多分最初の型を出すんでしょう。そこを出してですね、これがなんと21世紀なのかというなんか一つの型を日本が世界に提示するんですね、この様子でいくとね。でそれ見ながらですね、戦争やってる連中もですね、こんなこと言われてもしょうがないしと、取り合いやったってそもそも全然量が足りないんだからどうすんだって話になってきて、まあどっかで決着がついていくんじゃないでしょうかね。私は今回の震災をね見ていて、こういう人いたんですよ。もうね3万人2万何千人死んじゃってね、もうね元気がないと、こう遺体がねこう上がっちゃってさ、がっかりしてる人がいた。申し上げたのね、いやそれはねがっかりすると、でもね生き残った人の責任もっと大きいんですよって言ったんですね。亡くなった人はもう亡くなった人で、まあそれはそれであと天が面倒見てくるでしょう。生き残った人は自分で自分の面倒見なきゃいけないし、自分でこっから先何とかすることをね自分でやっていかなきゃいけないんですよね。こういう時ってなんですね、皆さんね、生き残った人の責任の方がね重いんですよ。亡くなった方というのはね悲惨といえば悲惨なんだけども、まあとりあえず一回ここでねご苦労さんになるわけよ。しかし生き残った人はさ、これ収束から復旧から復興から全部やらなきゃいけないでしょ。生き残ってるってことの方が大変なわけですからね、逆にそこは責任なんですよ。生き残った人の責任ってすごく重大ですから、ここはやっぱり具体的にね皆さんの仕事や生活を良くするってことを通じてね、新しい時代を作るってことを通じてね結果を出していかなきゃいけない。やっぱ世界見てますね、これ日本がどうするのかということ。まあ私はだから大きなところは心配していないんです。やっぱりこうやってみんなね元気な人たちが日本中実はたくさんいるんですよ。だから必ずそれ集まってきますから、あとちょっとね知恵を出して大きな仕組みのところをねちょっと作るだけまずいですが、まあ仕組みさえできときゃあと中はねみんなエネルギーで動いていくでしょうから。でこの2年間がね体制の変わる時だと思います。決着はもうついてるんですよ。先ほどね相川先生おっしゃったようにもうダメなところとうまくいくと分かるでしょ。決着は実はついてるんです。決着がついていて、あとはその下の方行っちゃうところが大体体制支えてますから、体制がこけるわけよ。でそれは次どうするかっていうことがこの2年間の、まあ、一つの課題でも、それはね国民全員の問題であるかもしれないけども、多くの人にとってはあまり意外感ないですね。やっぱりってやつよ。例えば民主党政権が次の選挙で消滅してもさ、やっぱりでしょ、ね、誰も入れる人いないでしょ。だからね、みんなたまげることはないわけ、はっきり言って。だから、まあ、整理は整理で粛々といきますけども、まあ、あとは新しいものを作るという前向きの力をね、いかに結集するか。それがこの、特に今年の一番大きな課題で、で来年はそういうのを受けて世界が今度ね、まあ、今年の夏ぐらいからアメリカの財政もいよいよなんでしょうから、まあとにかく金ももう大体決着ついてるんですよ。みんなおしまいよ、みんな紙くずですよね。こんな出しちゃったら何になんないんで、あなただからとにかく円をどうするかってことですから、まあそれはその国の国民の自覚次第、自分の行動次第な。でまあしかしもう昔のロシアの時代じゃないしさ、金で世界は縛れないしね、生きてる人がいると、みんなで生きていくためにはどうするんだと、その原点はもうね時代の先代たちに見えてると思いますよ。昔はとにかく大金持ちが威張ってましてね、100年前なんかそうですよね。世界の大金持ちがさ、金でね領土を売ったり買ったりして、人を売ったり買ったりして全部やったわけでしょ。あれはもうありませんから、まあだからあとは生活が回るようにすればいいわけですからね。昔とはだいぶ金の考え方も変わりますね。まあそれ決着つけて、そして地方はやっぱり実質的に独立していくと思います。何も日本から逃げるという意味じゃなくて、地方ごとにやり方、生き方、ルールが変わる時代だと思いますね。その方がいいんですよ。 全国一律のやり方なんて何やったってありませんからね。そのためにやっぱり地域で何をしたいか、やっぱりリーダーが決めていかなきゃいけない。だからそれはリーダーが出てきて物事を決めてみんなの合意を取るというね、これは結構大変なプロセスになります。ですからまだまだね、話は入り口の段階ですから、まあ、ちょっと先が長いんでですね、まあいっぱいやって元気になっていきましょうということでございますね。じゃあ今日はこれで終わりとしましょうか。どうもありがとうございました。